宅建業法4、216ページになります。第19項、住宅価値担保履行確保法ですね。特定住宅価値担保履行法。まあ、履行確保法ともいろいろ言いますけどね。新築住宅の受け売り業者や、まあ、販売業者ですね。まあ、宅建業者が売る場合もありますからね。こういう業者が負う住宅の貸し担保責任は民法宅建業法、住宅品質確保の促進等に関する法律に、まあ、規定はあります。まあ、業者が倒産してね、資力がなくなれば、買い主等を保護することはできませんよね。ですから、このようなことをね、未然に防ぐために、まあ、品確保によるね、新築住宅に関する10年間の貸し担保、責任の履行を、ね、確保するため、履行確保法というのをね、作られたんですね。で、カッコ1番ね、カッコ1番。新築住宅の受け売り業者、販売業者、まあ、宅建業者が売り主の場合ですね。こういう業者が新築住宅を引き渡す場合には、下の A、または B、ね、の資力確保、措置がね、義務付けられましたということですね。で、A のところ、住宅価値、担保保証金の供託によってね、まあ、確保しようと。ね、まあ、住宅の供給個数に応じてね、算定された金額ですね。まあ、そういう金銭を、下の事務所のね、最寄りの供託所に供託するということなんですよ。で、ごめん。事業者のね、過去の住宅の供給個数においてね、算定された金額をね、こうね、供託するんですが、住宅の床面積が55平方メートル以下であるときにはね、新築住宅の合計個数の算定にあたってはですね、2個を持って1個と数えると。まあ、これを押さえておいてくださいね。それで、支払われる金額はね、まあ、2000万以上というね、まあ、限度が、まあ、上限というかね、そういうのがありますね。それから、B のところ、住宅価値担保責任保険契約の締結。まあ、これはですね、国交大臣が指定する住宅価値担保責任保険法人との間でね、まあ、価値が判明した場合、保険金を支払うことを約束する保険契約なんですけども、こういう2つがあるとですね。で、米マークの新築住宅の買い主や注文者が宅建業者である場合にはね、資料確保、措置の義務付けは適用されませんので、ここも注意してくださいね。あくまでも、宅建業者が、まあ、要するに、そういう販売業者で、まあ、その、買い主の方がね、まあ、一般の消費者というような場合ですね。簡単に言えばね。で、丸一、この法律において、新築住宅とは、はい、新たに建築された住宅で、まだ人の居住用に表したことのないものです。で、建築工事の完了の日から、記載して1年を経過したものをね、除きますよと。まあ、1年過ぎちゃったものは除くと。で、引き渡しが、まあ、平成21年10月1日以降のもので、戸建て住宅ね、無料マンション。賃貸住宅等も新築であればね、対象となってきますよ。アパートの新築物件ね。だから丸のみ、対象住宅の範囲というのは、構造体力上主要な部分、および、雨水の侵入を防止する部分ですね。それから丸の3、新築住宅受け入れ業者では、宅建業者は年2回の基準日。これを押さえてね、毎年3月30日、および9月30日、年2回あります、基準日ね。から3週間以内ね、供託や保険契約の締結の状況をね、免許検査、宅建業者の免許検査ね、国交大臣とか都道府県知事ですね、それを届けてなければな、3週間以内。届け出をしない場合はね、原則として、その基準日の翌日から50日を経過した日以降、新たに受け入れ契約、売買契約ね、締結できませんので、要注意ですね、これね。これに反して、契約を締結した時は1年以下の懲役、または100万円の罰金、または陛下に処せられるってことですね。また、届け出を怠った場合もね、または、虚偽の届け出をした場合もね、50万円の罰金というのがありますね。それから、過去今、宅建業者による供託書の所在地等に関する説明。はい。供託したね、供託宅建業者は、自らの意思となる新築住宅の買い主に対してですね、当該新築住宅の売買契約を締結するまでですね、契約締結までにね、その住宅販売貸し、担保保証金の供託している、供託書の所在地、その他住宅、貸し担保保証金に関し、国交省で定める事項について、これらの事項を記載した書面を公布してね、説明しなければならない。この説明は契約前ですよ。契約した後じゃないですからね、十分注意ですね。それから、過去3、帳簿の保存期間、これも要注意ね。宅建業者は業務に関する帳簿を各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間なんですが、原則はね、過去当該宅建業者が自ら売りとなる新築住宅にかかるものによっては、10年間です。10年間。当該帳簿を保存しなければなりませんということです。これを最初ですね。次、218ページのですね、その他の業務上の規制ということで、このあたりはまあ読んで覚えていくというね、まあ、繰り返しですね。講習額の掲示義務からいきましょう。業者はその事務所ごとに講習の目安い場所に国土交通大臣が定めた講習額を、ね、掲示しなさいということですよね。まあ、よくあの、不動産業者の時とね、事務所ごとにこう講習額がね、ありますね。それから2は、不当に高額の報酬の要求は禁止です。業者は不当に高額の報酬を取引の依頼者等に要求してはならないと。違反の場合罰則として1年以下の懲役もしくは100万円の罰金。これらの部屋ですね。不当とは脅迫などして、ね、高額の報酬を要求するということなんですね。まあ、例えば2倍以上のね、報酬とかね。で、この行為自体が禁止されます。例えば実際にね、受領した報酬額が法定額の限度以内であってもね、違反しますので。また、不当に高額の報酬は受領していなくてもね、要求しただけでもちろん規制の対象となります。それから、罰則を規制すると不当な要求を受領したよりもね、重くしてします。重い罰則しますね、10月。で、高額報酬の受領禁止となりますね。業者は国土交通大臣の定める報酬額を超えて受領してはならないと。違反の場合、罰則として100万円の罰金ということでね、まあ、まあ、余分にこうね、まあ、例えば、報酬もらっちゃったと。余分にね、そういう場合には、まあ、高額報酬の受領ということでありますね。また、不当の高額とはまたちょっと違うところですね。それから、不当な履行遅延等の禁止ですね。業者は業務に関する次の行為を不当に遅らせる。不当というのは、まあ、要するに、業者のね、宅建業者の利益怠慢ですよね。3つあります。宅建の登記。2、宅建に関する引き渡し。3、取引に関する対価の支払い。このものをね、不当に遅らせちゃいけないということですよね。219ページ、ね、この5、秘密保持義務。営業中、営業後ともに、業者は正当な理由がなければ、その業務した他人の秘密を漏らしたらない。在職中、退職後ともに、業者の使用員、その他従業員であるものは、正当な理由がなければ、業務を援助したことについて、知り得た他人の秘密を漏らしてはならないと。いうことですね。ただ、正当な理由がなければ漏らしてもらえる。つまり、正当な理由があれば漏らしても規制されないというね、正当な理由というのがいくつかあるんですよ。例えば、例でね、出てますけど、まあ、例えばね、裁判所の証人としてね、証言するとか、あるいはね、税収管理のね、検査に基づく質問に答えるとか、それから他人の秘密が取引上重要な事柄であって、その秘密を依頼者等にね、告げなければ、依頼者等に重大な不利益を与えるという場合もありますからね、それから本人の承諾を得た時などはね、まあ、規制受けないということですね。で、正当な理由なく業務した他人の秘密を漏らしてもね、告訴がなければね、告訴を提起することができない。まあ、申告罪のような形に、ね、なってます。で、宅建業者の秘密を漏らしても、まあ、これは規制の対象とはならない。ということなんですね。それから6、重要な事実の告知義務と。これもよく出ますね。宅建業者は取引の相手方等に対して、宅地もしくは建物の売買交換もしくは、賃借のね、契約締結について勧誘するに際し、またね、その契約の申し込みの撤回、もしくは解除、もしくは、宅建業に関する時により、消費者債権の行使を妨げるため、ね、次のいずれに該当することについてね、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならないということですね。重要事項の説明事項、供託書等に関する説明事項、契約書面の記載事項、ね、その他、宅地もしくは建物の所在、規模、提出、 現在もしくは将来の利用の制限、環境交通等の利代金、借金等の対価の額、もしくは支払い方法、その他取引条件、または貸し建物の業者のね、もしくは取引の関係者の資力、もしくは、ね、信用に関する事項であって、他金業者の相手方の判断に重要な、ね、影響を及ぼす、となるものね、こういうものについては、まあね、まあ、故意に事実を告げず、また不自のことをね、告げる行為はいけませんよということですね。それから、次のページですね。で、ちょっとね、上の方の3番、建物の売買等に課される消費税をですね、故意に告げなかったら、規制の対象となるんですね。またね、他業者が、まあ、賃借の売却をするにあたってね、当該建物の近隣にゴミの集積場所を、ね、設置する計画があるのに、その計画について故意にね、借り主に告げなかったとかね、これも対象となってますよね。またね、故意に重要事項の説明義務に違反しますとね、直ちに本庄の違反となりね、やっぱり、ね、罰則の、ね、適用を受けます。7番、手付、貸与等による契約締結の優位の禁止。業者は手付について貸与、その他信用の供与をすることにより、契約締結を優位する行為をしてはならないと。契約の応ずるものがなくても、手付の貸し付けがね、その条件で契約締結の優位を従ってね、規制の対象となると。ここでいう信用の供与にはね、手付として、約束でなかの手付の分割事情も含まれますよ、ということですから、まあ、手形でもいいですよと。早く契約してくださいとかね、手付分割でもいいですから、とにかく契約をしてくださいと。これね、対応しちゃダメだってことですよね。はい。で、手付金の支払い猶予、期限を猶予する条件でね、契約締結を締結する、優位する。ね、こういう行為もね、規制の対象となりますから。ただしね、4番、手付金に関して銀行との間のね、貸借のですね、まあ、ローンのね、まあ、お金なんかを借りる場合ですね、売買代金借りたりね、または手付金を減額するという条件で契約の締結を誘引することはね、これは規制の対象となってません。それから8番、契約締結等に際しての不適正な行為の禁止です。まあ、これも禁止事項で、ね、かなりあります。各1番、契約の締結の際に関して利益を誤認させるべきのね、断定判断の提供することを禁止します。宅建業者、またはね、その代理人使用にその他従業員、は、宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、ですね、宅建業者の相手方等に対して利益を生ずることが確実だと。確実であると誤解させるべき断定的判断の提供をね、してはならないと、そういう行為をね。2番、契約の締結等のために違約すること禁止。違約ね。まあ、一人のお客さんをたくさんの、ね、営業案で囲むとかね、そういう違約禁止です。宅建業者等は、各種宅の取引業にかかる契約を締結させるとはね、宅建業にかかる契約の申し込みの撤回もしくは解除を妨げるため、宅建業者の相手方等を違約してはならない。3番、契約の締結等に関する行為であって、取引の相手方等の保護にかける行為、やはり禁止ですね。どういうものかというと、1、宅建業にかかる契約の締結の勧誘をするに際し、宅建業者の相手方等に対して次にかける行為をすること、これ禁止です。 E、 当該契約の目的物である宅地または建物の将来の環境、またはね、交通その他利便について誤解させるべき断定判断提供、これはできませんね。それから正当な理由なく当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることをね、拒む、これ禁止ね。は、当該勧誘に先立って宅建業者の称号または名称および、当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行うこと、これは禁止です。それから宅建業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思表示ね、つまり当該勧誘を引き続き受けることを希望しない、そういう旨の意思表示をね、しているにもかかわらず当該勧誘を継続する、これ禁止。それからイロハニーの方ですね、迷惑を覚えさせるような時間に電話したりまたは訪問することね。で、深夜または長時間の勧誘、その他の私生活または業務の変更を害するような方法により、そのものをね、困惑させること、禁止ですね。その他、丸のに、宅建業者の相手方等が契約の申し込みの撤回を行うに際し、すでに受領した預かり金をね、返還することを拒む。それから3、宅建業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際しですね、正当な理由なく、当該契約解除を拒み、または妨げることね、こういうものも禁止ですよということですね。9番、証明書の携帯等の義務で、ね、従業者証明書のことですね。ある1、業者は従業者に証明書を携帯させなければ、そのものを業務に従事させてはならないと。で、従業者には非常勤の役に、単に一時的に事務の補助するものを含まれましょう。丸のに、従業者が従業者証明書を忘れたり、紛失したときは、会社の社長や、ね、社長、つまりバッチとか名刺で身分を明らかにすることはできませんと。ごめん、従業者証明書には、業務に従事する事務所の名称、所在地、従業者証明書番号ですね、証明書有効期間などが記載されていますと。丸3、取引費で業務に従事するものもね、もちろん、この証明書を、ね、携帯する義務もおりますので。また、4番、従業者は取引の関係者が請求があれば、証明書を提示しなければならないということですね。10番、従業者名簿の備え付けです。はい。業者はその事務所ごと、これを押さえてね、事務所ごと本店していることでね、従業者名簿を備え、取引の関係者が請求があったときは、閲覧に記載しなければならないと。ただね、ポイント1、案内書等には名簿ね、この従業者名簿を備える義務はありません。で、名簿の保存期間なんですが、最終記載日から、はい、10年間で、10年間。で、従業者名簿の記載事項なんですが、ね、従業者証明書を発行したものについては、すべて従業者名簿に記載することになってますね。はい、次のページですね。まず、記載事項、氏名です。従業者の氏名ね。住所はありません。氏名です。それから、従業者証明書番号、は、生年月日に来る職務内容を、取引士であるか否かの別ですね。一般線に問いません。それから、事務所の従業者となった年月日ね。まあ、本店行ったり支店行ったりしますから。あるいは辞めたりしますからね。従業者となった年月日とか、従業者で亡くなった時の年月日ですね。それから、ごめん、電子ファイル化された名簿上に表示する方法でも行います。まあ、後出てくる帳簿でもないですね。ファイルや磁気ディスコに記録されている事項をプリントアウトしたもの、またはね、ディスプレイ上にね、表示する方法で閲覧に表示することができますので。11、帳簿の備え付け義務。業者は事務所ごと、これね、事務所ごと、本店支店ごとね、に、業務に関する帳簿を備え、取引のあった都度、所定の事項を記載しなければならない。帳簿は毎年事業年度末に閉鎖し、はい、閉鎖後5年間。過去、当該、宅建業者が自ら運営となる新築住宅に関わるものによっては10年間保存しなければならないと。ポイント、案内書等にはね、帳簿備える義務はありません。帳簿の記載事項というのは全部で9つぐらいあるんですよ。これはね、出ると取れないですから、この1から9つまでね、これをしっかり暗記してくださいね。取引年月日、取引に関わる宅建の所在、物件の面積、取引対応、取引の相手方との指名住所とね、取引に関与した宅建業者の称号名称、宅建の年会用、売買代金、賃料、報酬、特約事項、新築住宅、引き渡し等の年月日とかね、押さえておいてください。3番、業者は取引の関係者の請求があっても、帳簿を閲覧させる義務はね、これは義務ないですよ、閲覧義務は。商売道具ですから。とことんこれね、この12番、標識の掲示の義務。これはね、やっぱりよく出ますんでね、この辺も押さえておいてくださいね。原則として、標識は、 ね、どこでも刑事。はい。標識提示の義務ね。どこでも刑事ですよ。押さえてください。はい。各一番、宅建業者は次のいい場所ごとに、報酬の見やすい場所に、宅建業者たる旨の標識を掲示しなければならない。はい。事務所、本店支店ですね。それから案内所など、次の A から E の場所には標識掲示でしょう。はい。継続的業務ができる。施設で事務所以外の場所とか、自己格以上の一段の立場または10個以上の一段の建物の分譲を行う場合の案内所。またね、他の業者が行う自己格以上の一段の立場または10個以上の一段の建物の分譲の代理または媒介を行う場合の、ね、案内所。それから展示会等実施する場合の、そういうね、催し会場とかね。それから自己格以上の一段の立場または10個以上の一段の建物の分譲を行う場合のね、その分譲場所。ね、こういうところに掲示するってことは覚えてくださいね、これね。そして223。これの間違えるところがね、ここですね。ポイント1。案内所等で契約または申し込みを受けない場合もね、昇進の掲示は必要ですから。ね、でまた案内所等で契約または申し込みを受ける場合にはね、専任の取引士を1名以上設置しなければならない。ですが、従事する者のね、人数に関係なく1名以上設置すればいいでしょう。それから、この1、同一物件について、売り主である宅建業者及び媒介、またはね、代理を行う宅建業者が同一の場所において業務を行う場合ですね。両業者が共同で設置する案内所においてはね、いずれかのね、宅建業者が専任の取引を置けばいいことになってますね。それから、米の2、不動産フェア等の複数の宅建業者が異なる物件を取り扱う場合にはね、各宅建業者ごとにね、標識の掲示、専任の取引を設置するものとしますよ。また、本店は常に業法上の事務所に当たるので、宅建業を営まなくてもね、標識の掲示が必要と。それから4、標識の掲示は上記 B及び C に、ごめんなさい、上記の BC ですね。先ほどの、BC ですね。そういうものに該当する場合はね、テント場の案内、案内所とかね、仮設小屋の案内所においてもね、まあ、必要になってきますので。で、これらの場所の標識にはね、クーリングオフできる旨をね、明記することになってる。それから、これもよく出ますね、米のに。事務所等に掲示される標識と、事務所以外の場所、いわゆる案内所等に掲示される標識は、様式や記載事項が異なります。まあ、いろいろね、様式、種類があるんですね。これ忘れないでください。で、今のね、案内所についてのまとめがありますね。これをね、しっかりと、まあ、押さえてね、置いてください。まあ、結構ですね、この案内所のところの問題というのは、かなりね、出やすいですからね。はい、しっかりと覚えましょうね。はい、次のページ、224ページですね。案内書等に届け出のさらにね、重要なところに入ってきます。はい、13番。案内書等についての届け出義務。上記の A から D の場所で契約または申し込みを受ける場合には、次の4つを届け出ると。契約申し込みを受ける場合でしょ。4つ届け出。その所在地、業務内容、業務期間、専任の取引の種類。この4つね。はい、米1、業務行う期間は原則最長1年とし、引き続き業務を行う場合は改めてね、届け出を行うと。それから、米の2、複数の専任の取引を設置する場合、実際に専任の取引として勤務する者1人を届け出ればいいでしょう。それから、届け出先はね、はい、押さえてください。その業務を開始する10日前までに、はい、中10日前までね、に、はい、書面によって免許権者と業務場所の所在地の都道府県知事に届け出をしなければならない。10日前までね、押さえておいてください。それから、ポイント、これがまたよく出るんですね。はい、都道府県知事の免許を受けた宅建業者案内所を、ね、設置する場合、免許権者及び案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の双方に直接届け出を行うと。で、ポイント2、国土交通大臣の免許を受けた宅建業者が案内所等を設置する場合ですね。この場合、案内所等を設置する場所の所在地を管轄する都道府県知事と、その知事を経由して国土交通大臣に届け出ると。このね、届け出の仕方ね、押さえておいてください。前の1ページ前の表にもありましたけどね。それから、専任の取引士の住所については届け出いませんよ。それから、上記ね、先ほどの A から D の場所でも契約または申し込みを受けない場合にはね、届け出はありません。あくまでも契約申し込みを受ける場合ですからね。そういう案内書でね。それから、他の業者が行う一段の宅地建物の分譲の代理媒介を行う際の案内書はですね、当該案内書を設置する。はい、ここです。代理媒介業者が消費を掲示したり、専任の取引士を設置したり、届け出を行うのであって、自ら売り主となる宅建業者が行うのではありません。そこ注意ですね。また代理媒介業務を行う際の案内書の標識には、売り主の称号名称、免許証番号も記載しなければなりません。ただし、分譲を行う所在場所ですね。そういう現地ですね。そういうところには売り主が利口の標識を掲示することになります。押さえておいてくださいね。225ページ。従業、宅建業者の受ける報酬に入りますね。報酬も一部出ますね。で、業者はその代理媒介に関わる取引が成立したら依頼者等に報酬を請求できると。いわゆる成功報酬ですね。それから業者が受けることのできる報酬限度額は国土交通大臣が定める。で、業者は宅地の売買交換対策の代理媒介を行った場合、国土交通大臣が定める報酬の額を超えて報酬を受けてはならないということですね。で、消費税法の一部改正がまあ昔ありましたけども、それについてね、まあ書いてあります。価格を消費する場合ね、税込み価格、つまりね、税も含んだ価格を総額消費としてね、要するにまあ消費しようということですね。まあ通常はですね、丸一、消費税の課税事業者というのは課税売上、まあ年間の、ね、売上高が1000万円を超える場合はね、課税事業者として、まあ要するに 8%、消費税を含んだ額がね、報酬の上限となりますので、まあ一般的にはね、これ 8% が消費税ですね。それからですね、丸の3番、宅建業者販売する物件価格に消費税が含まれる。土地はね、非課税なんですが、建物価格にはね、消費税、まあ課税しますんで、含まれますよ。それから事業者でない一般消費者が不動産を売却した場合にはね、建物価格に消費税を課することができません。そうね、これは、まあ、あくまでも建て売り屋さんの場合ですよね、消費税課税するのはね。それから不動産貸付業者が、賃貸借を行う場合の賃料には消費税が含まれるかということ。土地と居住用建物の賃料は非課税なんですが、事業用の、ね、店舗事務所等の賃料はね、消費税課税しますので、含まれますね。はい、次のページですね。4番、売買の媒介の報酬ですね。まあ、ここも含みますけどね、売買交換の媒介の報酬の限度となる報酬額は、売買の価格において、次の表の、ね、左の区分により、右の欄の割合を除いて得た金額以外が、依頼者の一方から受けられる限度ですね。報酬の計算は従来の方法、後から消費税を除いて算出する仕方。ね、でもいいし、総額表示の、ね、計算方法、消費税込みで算出する仕方でも変わりはないので、まあ、これは、ね、簡単な方法、まあ、つまり後から消費税課税するという方法の、ね、で、進めていきます。で、まずね、売買代金の区分、売買代金が200万円以下のだけの部分だったら、その、ね、金額に100分の5、つまり 5% 乗じますね。で、価格が200万超えて400万円以下の部分があれば、その部分については100分の4、乗じます。それから、400万円を超える部分があれば、もうそのね、400万円を超える部分について100分の3、3% ね、乗じて、まあ、計算しますよということなんですね。で、ちょっとやってみましょうかね。で、1万、ここにですが、ありますね。売り主 A さんで、ね、まあ、依頼を工業者に、ね、まあ、売りたいということで、ね、例えば1000万円でもいいですよね。こういう物件を、ね、売りたいんだよってね、コウさんが媒介して、買い主の B さんを見つけてね、まあ、コウさんが媒介して、ね、それで A さん、B さんの契約を成立した場合ですね、報酬をコウさんはね、A から B からこう受け取れるんですが、この場合ですね、まずそうですね、01、 売買の工業者の課税事業者の場合って書いてあるんですね。まあ、消費税課税できる業者の場合。まずね、これ1000万円の場合でやってみましょうか。下の方の歯でいいですね。売買代金が1000万の場合ですね。この場合はね、まずやり方としては、3つに区分します。200万円以下の部分ありますよね。そこの部分は、200万円は 5%。だから2、5、10万ですね。それから、200万超えて、400万以下の部分も200万ありますから、そこの200万円には 4%。つまりね、8万。ですね。で、まあ、400万超える部分は600万ありますから、その600万円については 3% ですね。両時で、まあ、368。つまり、合わせると36万円。ね、これに消費税が課税されますからね。28,800円。まあ、税込みで38,800円ですね。この場合、ここは AB それぞれから、まあ、38,800円ね、受領できるということですよね。それから、E のところいきますね、その上の。売買代金はかなり小さい場合ですね。180万円の場合。180万円かける 5%。ね、つまり、5% ですね。180万のね。9万円です。そうすると、それに消費税が7,200円入るから、97,200円ね。A と B から受け取れると。で、それから、売買代金が300万円の場合は2つに区分しますね。200万円以下の部分が200万ありますから、そこの200万は 5% ですね。で、ですから2の10万。それから、200万超える部分、まあ、100万ありますよね。300万だと100万ね。だから100万円の部分には 4% で、4万。合わせると10万の4万だから14万ですね。それに消費税が1万1200円、プラスしますので、15万1200円。税込みでね。こうは AB からね。まあ、15万1000円以内だったら報酬受領できるというね、計算なんですが、ちょっと勘弁法がありますね。下にね。即算法という。売買代金が200万円以下の場合は、まあ、5% でいいですよね。それから、売買代金が200万超えて400万以下の、まあ、金額だったら、その売買代金かける 4% プラス2万で出ます。それから、次のページね。売買代金が400万超える場合は、もうね、売買代金かける 3% プラス6万円。こういう即算方法でできますので、これ使った方が早いですね。ですから、先ほどの、ね、条件の場合ね、1000万円の場合だったら、1000万円かける 3% プラス6万円。これ早いですよ。そう36万円ね。で、消費税が、まあ、8%だから28,800円ですが、まあ、合わせて38万円ですよね。まあ、こういうふうに出す。で、共同売買の場合はね、まあ、例えば、こうが売り主から依頼を受けてね、オツが買い主から依頼を受けて、こういう土地のね、売買契約が1000万円で成立した場合には、これはね、こうさんが、まあ、最大でね、A さんの方から、まあ、38万8000円ですね。それから、オツさんは依頼者の買い主の B さんから、38万8800円以内で受領することになりますね。それから、レイノさん、まあ、このタイプは押さえてくださいね。このね、建て売り業者の売り主でね、建て事業者なんですよ。で、この人はね、まあ、要するに建物価格1080万、まあ、税込みでね、だからまあ本来本体価格は1000万。で、土地価格2000万で、ね、これは非課税ですから、合わせて、ね、売買代金3080万円、まあ、税込みでね、こうさんに依頼をしてるんですね。で、工業者さんが、まあ、いろいろ、こうね、まあ、レンズなんか登録してね、そしたら、オツさんの業者が、まあ、こういう物件の情報を見てね、管理者さんに紹介して、そして結局、まあ、こうオツ共同売買でね、この3000トンで80万円のね、まあ、税込みの契約が成立した場合には、右側ですね、まず米印、こうオツをね、消費税課税事業者としますからね、で、そのように、売り主が消費税課税事業者であるときはね、建物代金 8% の消費税が課税されていますので、この場合にまずね、建物本体を出してください、金額ね、1080万円割ることの、まあ、1.08 でやると本体価格出ますからね、そうすると1000万円ですね。で、1000万円に土地の非課税ですから、土地はね、これはまあ、2000万円そのまま足してください。で、3000万円、これは、報酬計算の売買代金ですよね。それですから、3000万円かける 3% プラス6万円で96万円、税がね、76,800円ですから、まあ、合わせると36,800円ですね。こうは A が、ね、103,600円ね。こうすれば B から103,600円。以内で報酬受けることができるということですね。で、交換の場合もあります。例えば A の土地5000万円、B の土地4000万円ね。こういう、まあ、交換契約が成立してね。工業者がね、例えばですよ、家庭事業者の売買したらね、価格に下がるときには、これね、高い方の価格を元、つまり売買代金として計算してみてください。よってね、まあ、5000万円のが高いですから、5000万円かける 3% プラス6万円、156万円ね、プラス消費税が12万4800円ね、合わせて168万4800円。こういう計算になりますね。O は A、B、それぞれから、まあ、168万ね、4800円。ね、まあ、それ以内だったら受領できるということですよね。228ですね。この代理の報酬ですね。はい。まあ、これね、売り主へですね。土地元、依頼者ですね。で、こうにね、工業者という方にね、まあ、この土地の、ね、売買の代理権を与えてるんですね。で、まあ、この業者、代理者工業者が相手方ね、会社さんにつけて、まあ、そのね、A の代理人としてね、工業者が5000万円の売買契約を、したんですね。まあ、売り主は依頼者なんですよね。で、こうが代理人。はい、右側、消費税課税事業者のこうが、売り主から売却の依頼を受けて A を代理して B と代金5000万円の土地売買契約した場合ですね。代理の報酬計算は、売買の売買の計算方法により算した金額の、はい、2倍以内ですね。2倍以内。5000万円かける 3% プラス6万円、ね。これが売買の倍ですよね。それの2倍ですから、156万円かける2、ね、312万ですね。それに消費税24万9600円ね。ですから合わせると336万9600円ですね。以内で、こうは依頼者 A よりね、依頼者 A より報酬受けることができるということですね。だから、まあ、相手方からは受け取れないから、ね、売り主 A さんの依頼者の方からね、まあ、通常の売買の双方から受け取る金額ね、つまり2倍以内だったらいいですよ、ということですね。で、まあ、7番、ですね、まあ、今の例でね、代理と売買がこうね、要するに、共同売買したらですね、こうが代理で、売買のオツが、まあ、オツが売買したわけですよね。これで5000万円の、ね、売買が成立した場合ですね。それをね、見てみましょう。代理した工業者は、代理の限度以内で、売買をしたオツ業者は、売買の限度以内で、なおかつですね、こうオツ合算して、売買の場合のね、双方から受けられる限度以内ね、つまり売買の場合の2倍以内で、まあ、報酬を受けることになる。例えば代理業者こうが A から200万円。あ、これはいいですよ。2倍もらえるからね、その範囲内ですよね。そして売買業者がオツがね、B から112万、ですね、プラス消費税ね。あ、これも売買の範囲内ですよね。で、合わせて、見ると、ね、双方から受ける、つまり売買の2倍超えてませんから、ね、これは、いいですね。代理業者こうが A から、112万プラス消費税8万。9600円。売買業者、オツが B から200万。プラス消費税16万円ね。これはですね、オツは違反しますよ。こうはね、代理ですから112万。代理の範囲内ですよね。いいんですけど、売買業者のオツというのは、B から200万円。これまずいですよ。ね、116万円プラス消費税だったらいいけどね。要するに、オツは違反しますね。オツは売買業者であるんだから、売買の限度以内、156万。プラス消費税。で、報酬を受け取ることになりますよと、ね。これは、まあ、間違いやすいですね。で、実際的にはね、あらかじめね、業者間で、そういうね、報酬の配分決めてますね。それで行ってますよね。業種異業法違反にならないようにね。で、貸借の売買の場合に入りますね。貸主と借主の売買をした場合ですね。で、貸借の場合はね、報酬はね、賃料元で計算しますよ。賃料元でね。はい、229ページね。依頼者の双方から受ける報酬上限額は、双方合算して一つ区分なんですよ。賃料のね、双方合算して一つ区分。ですから、賃料の一つ区分が限度です。二人の業者がやろうとね、一人でやろうと。はい、丸一、居住用建物の場合には、あらかじめ承諾を得ている場合を除いて、依頼者の一方から、借り賃の半月 分ですね。つまり2分の1ヶ月分を超える報酬は受領できない。居住用の場合ね。承諾がない場合はね。図のように、工業者が A、B 家の居住用建物のアパートとのね、賃貸借を売買した場合ですよね。今回受けられる報酬上限額は A と B、双方合算して借り賃の一月分なんですよ。まあ、ね、月額の賃料が20万だったら、20万が限度なんですね。工は A から半月分。で、10万円以内でね。B から半月分10万円。もちろんね、これ消費税は課税できますけど、ね、それ以内で報酬合わせて1ヶ月分、受領できますよ、ということなんですね。だから、居住の場合は承諾を得ない限り、一月分の半分ですね。まあ、半月分が限度だと。いうことですね。ただ、依頼者、A、B どちらでもいいですから、ね、どっちかから、例えばね、あらかじめ半月分。二分の一ヶ月分を超える報酬を受ける旨の承諾を得てる場合にはね、半月分を超える報酬は受けることができますが、この場合でもね、AB 双方合算してね、借り賃の一ヶ月分を超えることはできないということですね。なお、報酬は消費税を課税して受領することになりますんでね。これも押さえておいてください。それから、このね、媒介がね、事業用の、まあ、店舗事務所の、まあ、建物のね、賃貸の場合ですね、どうなるか。居住用建物以外、店舗事務所等の賃貸借の場合には、承諾が必要なく、依頼者から借り賃の一月分、20万円以内で報酬を受けることができますから、できるんですが、この場合でもね、依頼者の双方から受けられる報酬は、双方合算して一月分以内ですからね。それ注意してください。例えば、借り主 B から一月分の報酬を受けるんだったら、工業者、貸主 A からはね、報酬を受けられませんし、その逆の場合でも同じです。もちろん A から半月分以内でね、B から半月分以内で報酬を受ける。こういうのもできますしね。あるいは B から15万、A から5万、合わせて1ヶ月分ね。ね、こういうふうに、もうできますよと。要するに、双方合算して一月分以内であればね、OK ですよと。いうことですね。で、丸1につき、工業者と卒業者が共同売買する場合もありますから、この場合も同じ、両業者の受ける報酬限度額は、両業者合わせて一月分以内です。工が A から半月分、オツが B からね、半月分。これいいですね。あるいはオツが B から1ヶ月、報酬を受けるならば、工は A から0、受けられませんしね。実務上、売買、共同売買の場合もね、あらかじめ業者同士で配分決めてね、行われてますね。また、貸借の代理の報酬ですね。貸借の代理業者は依頼者から受ける報酬額が、やっぱりね、一月分限度なんですよ。ね、例えば、工業者が貸主 A ね、の依頼を受けて、代理してね、貸借の契約を締結した場合、工は A から借り賃の一月分以内で報酬を受けることができますと。また、工が A の代理として、ね、乙業者が借り主 B を売買した場合でもね、両業者が受けられる報酬は、同業者合算してね、一月分以内なんですよ。ですから、工が A から、ね、借り賃の半月分の報酬を受けるんであれば、乙は B からね、半月分以内で受けることになりますから、この場合もね、大体報酬配分決めてやってますね。次のページですね。10番、権利金の受注がある場合の計算法。これはね、居住用建物の賃貸を除きます。ですから、先の賃貸、店舗事務所の賃貸ですね。そういう賃貸借で、権利金がね、発生する場合です。まず、名称問わずね、権利の設定の対価で支払われる金銭で変換されないものね。この受注があるものの代理売買に関して、依頼者が受領できる報酬限度額は、権利金等の額をね、売買代金と見なしてね、補充計算できますので、例えば工業者が貸主 A からね、店舗の依頼を受けて、借りる方の B と、ね、見つけて、まあ、この AB からね、事業用の賃貸を、まあ、売買する場合のね、報酬ですね。条件として賃料が100万、月ね、権利金2000万。この場合ね、この2000万円を売買代金として、売買の売買のように計算できるんですね。例えば2000万円かける 3% プラス6万。そうすると66万ね。消費税プラスね。それ以内で AB 双方から受け取れますよと。またこれ、また賃料からね、算した報酬限度以内で請求してもいい。どちらか選択することになりますね。で、保証金とか敷金は全く関係ないです。権利金がある場合ですね。それから、11、複数の業者が関与する場合の売買の報酬限度額ですね。複数の宅建業者が関与する場合に、各宅建業者が受領できる報酬限度額は、各宅建業者、業者ね、依頼者の一方から受領できる報酬限度以内であり、各宅建業者全員の受領する報酬総額が、売買の場合の双方から受け取る限度以内でなければならないということですね。だから、何人ね、業者が買い出しようと、まあね、発生する報酬総額っていうのは変わらないということですね。ごめん、8000万円ですね、この物件。ですから、8000万円、かける 3% プラス6万、246万。ね、これが依頼者の一方から受ける限度ね。まあ、これに消費税プラスできますけど。ですから、コートオスはね、260万円を限度として、交通管の、ね、決まりがあれば、それで分配します。また、オス兵もね、246万円を限度として、お税関の取り決めがあれば、まあ、分配するということになりますので、まあね、こういう形で複数でもね、報酬総額っていうのは変わらないんだということね。で、過去12番、これ出てますね。広告料の請求。1、依頼者から特別の依頼があって、宅建業者が広告等をした場合の広告料金は、報酬とは別に請求することができますよ。この場合、売買等にかかる取引の成立の有無に変わらずね、請求できますので、これを注意ですね。丸の2、依頼者の特別の依頼がなく、宅建業者が広告した場合の広告料は、これはもうね、全く請求できませんので、押さえておいてくださいね。で、報酬はここまでですね。231ページですね。今度は監督処分になります。21項監督処分ね。で、まず宅建業者に、関するね、監督処分と、取引士に関するね、監督処分ありますが、まずね、宅建業者に対する指示処分からいきましょう。はい、表の下ですね。表は後で見てもらいますね。で、宅建業者に対する指示処分。まあ、これは厳重注意ですね。1、国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者の罪のいずれかに該当する場合、必要な指示、こういう処分をね、することができると。まあ、聴聞がしますね。弁明の機会を与えます。あ、宅建業者の規定に入ったら殺せるんですね。違反すれば、まず指示処分ができるということね。で、業務に関し、取引関係者に損害を与えたとかね、まず与える恐れが大きいときもできます。また、業務に関し、取引の公正を害する行為をしたか、またはね、害する恐れが大きいときもできます。それから、業務に関し、他の法令に違反したり、業者として不適当と認められる場合ね、これもできます。それから取引士が監督処分を受けて、それが業者の責めに帰すべき理由があるときも、指示処分ができるということですね。これはあくまでもできるということで、必ずするわけでもないんですね。はい、次のページね。じゃあ誰ができるかって押さえてくださいね。はい、指示できるのは免許権者と、業者が業務を行っている場所を管轄する都道府県知事です。はい、ですから、例えばね、国土交通大臣だったら、国土交通大臣の免許業者のみにね、指示はできます。で、都道府県知事は幅が広くて、例えばね、それが東京都知事であれば、まずね、矢印、その都道府県知事免許の業者ね、東京都知事の免許業者には、東京都知事は当然できますね。で、また東京都知事は自分の、その管轄範囲ですね、東京都内とかね、そういう管轄する都道府県の範囲だったら、東京都知事は自分のね、東京は縄張りですから、ですからそこの区域で、ね、業務を行っている国交大臣免許業者にも、他の都道府県知事免許業者ね、埼玉県とかね、千葉県、そういうところから来てやってる業者に対してもね、指示処分できますよということで、このね、まあ、流れというか、指示の仕方を覚えてるけど、誰が誰に対してできるかね。今度は業務停止処分。宅建業者に対する業務停止処分ね。これはね、1年以内の期間を定めてね、業務の全部、運転支店全部とかね、あるいは一部の停止を命ずることができると。で、過去にはね、国土交通大臣、または都道府県知事は、宅建業者が次のいずれかに該当する場合ね、業務停止処分ができるということで、できるということで、まあ、必ずするわけでもないんですけどね。まあ、する場合は聴聞がします。はい。まず聴聞しますね。あ、業務に関して他の法令に違反し、業者として不適当だと認められるときね、取引が監督処分で、それが業者の責めに帰すべき理由があるとき。まあ、これはね、指示処分のところにもありますけど、まあ、どちらもできるんですね。業務停止も指示処分もね。これは。それから、指示処分に違反したとき、これは業務停止できると。で、次に書かれる理由の一つに書いてあります。これはですね、1から全部で19あります。ほとんど宅建業法で習ったところですね。 そういうものに該当した場合で違反があれば、当然ね、業務的処分ができるということで、この1から29までね、しっかりと、まあ、読んで覚えておいてくださいね。それから、次のページね、両方の規定に基づく、国土交通大臣が届け処分に違反したとか、他企業に関して、不正または不当な行為をしたとかね、それから、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である業者の法定代理人ですね、あるいはね、法人である業者の、ね、役員、もしくは政令で定める仕様にね、またはね、個人業者の政令で定める仕様、そういうものはね、業務的処分を使用するとき以前、5年以内ね、他企業に関し、不正または不当な行為をしているときはね、そういう、要するに未成年者である業者とか、法人業者とか、ね、そういう個人業者に対してね、やっぱり業務的処分ができることになってるんですね。で、また、両費の業務的処分対象行為で、業務が特に重い。ね、まあ、これ何回もね、そういうことを繰り返してると。またはね、業務的処分に違反した。ね、業務的食らっても平気で他企業やってるとかね。ね、そういう場合には必ずね、免許が取り消されますね。この場合も一応、聴聞はあるんですけどね。で、234ページね、業務的処分と処分を受けるものと関係。これはね、全く C 処分と同じです。このね、表も大事ですね。で、今度は真ん中のね、免許の取り消し処分。これはやっぱり特に、ね、よく出ますね。これはね、必ずしますよ。免許取り消しを。免許検定等は、派遣業者が次のいずれかに該当した場合にはね、免許取り消さなければならない。必ず取り消し、ね、聴聞はしますけど、あですね、成年後見に、非法座に破産者、まあ、宅建業者ね、まあ、特に個人の宅建業者ですね、そういう方がこうなった場合は、免許取り消し、それから、禁錮以上の刑に処せられた、ね、執行猶予、付き物、ね、の刑も含んで、免許取り消し、それから宅建業務の規定に違反し、罰金の刑に処せられた、それから、暴力団による不当な行為に関する法律に違反したり、また、障害者、障害現場女性で、暴行罪、狂気準備集合罪、脅迫罪、背任罪、もしくは暴力行為等、処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられたとき、免許取り消しですね、こういう場合も。それから、暴力団員等になったとき、あるいは暴力団員等がその企業活動を支配するものであった場合ですね。それから、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が、あるいはね、法人の役員ですね、法人の業者の場合にはその役員、もしくは支店長、などね、法人業者の場合、その支店長がね、まあ、上のアーから該当したときも、そういう業者に対してね、免許取り消しすると。それから、免許返すべき場合に該当しながら、免許返しをしなかったとかね、それから免許を受けたら1年内に事業を開始しないとかね、または引き続いてずっと、ね、1年以上事業を休んでしまったとかね、こういう場合、正当な理由が、のね、有無問わずね、正当な理由有無問わず、とにかく免許取り消します。廃業等の届け出がなくて、廃業の事実が判明したとかね、あるいは、極悪事由ですね、3つ、不正手段により免許を受けた。ね、業務停止処分の一つに該当して、上場が特に重い。それから、業務停止処分に違反した。この3つについてはね、当然免許取り消しになりますが、こういうことをしてね、免許取り消されますと、もう5年間、ね、免許受けられませんよ。ね、まあ、個人でも法人でも。法人の場合はね、その役員さんね、法人の役員さん、その人も5年受けられません。235ページでね、今のね、上記差しですね、これ、極悪事由ですが、業法66条8号9号に該当し、免許取り消し処分を受けたね、まあ、個人の業者とかね、または法人業者の場合だったら、聴聞の期日、場所前ね、60日以内に役員になった人、ね、こういうものは免許取り消しましたね、5年間は個人的にもね、免許受けられませんよ。このような免許取り消しの人は5年間、5年経過してないね、要するに元宅建業者とか、そういう役員がね、他の宅建業者の役員とか、政令で定める仕様に支店長とかね、ついた場合にはね、そこのね、宅建業者の免許が取り消されちゃうんですよ。ね、もちろんね、こういうものがいたら免許も受けられませんからね、まあ、4年、まあ、要するに5年間はね、もう当然ね、追放されるような感じですね。で、上記のいずれかに該当した場合にはね、必ず免許取り消されるとかですね、厳しいですよね、免許取り消しはね。それから、その人の確保には、ね、免許取り消しはできるんですが、この場合はね、必ず しなくてもいい場合があるんですよ。これはね、できるってやつですね。毎日免許を受けた宅建業者が、免許の人から3ヶ月以内に営業所金供託した旨の届け出しないために、免許権だから届け出すべきね、旨のこうね、再告げ、その再告が到達したからね、1月以内に営業所金を供託した旨の届け出しないときね、こういう場合は取り消しができるということでね、まあ、この場合取り消しは聴聞はしません。また免許を受けた宅建業者の事務所の所在地を確保できないときね、またその旨を官房または都道府県の候補で報告し、その広告の人から30日経過してもね、その宅建業者が申し出ない。こういうときはね、やはりね、免許取り消しできるということですね。この場合もね、聴聞はしません。それから丸野さん、免許に付された条件に違反したとき、まあ、そうですね、免許を、まあ、付すときにね、条件つけてね、あの免許を与える場合もありますから、それはその条件に違反したときはもう免許取り消し、まあ、できるですね。で、免許取り消し処分できるのは、免許権者だけなんですよ。この免許を押さえてね、押さえてください。これね、国土交通大臣は、国土交通大臣免許業者のみに免許取り消しができますよ。都道府県知事は、その都道府県知事免許業者のみなんですよ。だからね、例えばこの都道府県知事が、ね、埼玉県知事であれば、埼玉県知事は、埼玉県知事免許業者だけ免許取り消しできる。だからいくらね、自分の管轄区域内に、他のね、都道府県知事の業者が、ね、あるいは国土交通大臣の免許業者がいてもね、その人たちに埼玉県知事がね、免許取り消し、それはできないですね。だからそれはね、C 処分とか、業務停止処分のね、さっき勉強したのちょっと違うんですよ。これを押さえておいてくださいね。それから4番、これ出たことありますね。最初の3行ね。はい、国土交通大臣がその免許を受けた、宅建業者に対して、消費者庁と共感する規定に反したことを理由に、一定の監督職を使用するときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならないということで、これを押さえておいてくださいね。はい、それから次のページですね。取引士に対するところですね。この場合もね、聴聞が必要なので、押さえておいてくださいね。はい、236ページ。取引士に対する監督処分ですね。はい、3つあります。はい、まずね、指示処分、事務禁止処分、登録少女処分ですね。まず取引に対する指示処分からいきましょうね。はい、次のいずれかに該当する場合には、指示処分ができる。この場合も元の聴聞必要です。あのところね、専任の取引士が業者に事故が従事している事務所以外の事務所の専任の取引士である旨の承知を許したと。ね、で、その業者がその旨承知しちゃったという場合ね、その取引士に対して指示処分できますよ。いいのところ、他人に事故の名義の使用を許して、その他人がね、その名義の使用をしてですね、取引士である旨の承知したと。これもね、指示処分対象になりますね。それから取引士としてね、行う事務に関して、不正な対象、不当な行為したこの3つ、C 処分の対象行為ですからね、押さえておいてください。そして、C 処分がね、C 処分を行うことができるのは、登録した地位と、病気、あ、いうのね、行為を行った場所をね、管轄知事が出てきますね、その都道府県知事がね。で、また、取引士が C 処分に従わないときは、事務禁止処分もできるということになると。ちょっとね、C 処分と事務禁止処分は同じなんで、この人押さえておいてください。まあ、これが例えばね、東京都知事だとしたら、東京都知事はまず左側ね、向かって左側、当該地位登録、まあ、つまり東京都知事登録のね、取引士に対しては、当然指示も事務禁止処分できます。また、東京都知事はですね、この、まあ、括弧、ね、点線で囲いになりますが、これがね、東京都知事の管轄する東京都ですよね。そこの、まあ、管轄するね、ところで、ね、他の知事登録ね、取引士が言えば、そういうのに対しても、東京都知事はね、自分の名前だから、ね、指示処分、事務禁止処分ができるということですね。それから、5番ですね、取引士に対する事務禁止処分。 事務禁止処分が次の税関に該当する場合ね、1年以内の期間を定めて行う。この条文が必要になりますね。取引費っていうのは、事務はね、重要事項の説明と決め音。それから、契約内容を最初に決め音する。それが取引費の事務ですよね。それができなくなったんですよ。だから結構きついですよね。これはね、あも、あといとく、全くね、指示処分と同じです。ですから、指示処分と同じ、ね、まあ、要件で、ね、事務禁止処分もできるとね、もちろん条文はしますけどね。まあ、1年以内だったらできるとね、これはまとめておいてくださいね。そして、そうですね、今度は237ページ。取引費に対するね、登録証拠書、これも最初ですね。これは結構出てますね。で、まず取引費が下のいずれかに該当する場合はね、登録した知事が、登録証拠をしなければ、そう、登録した知事しかできません。登録証拠はね、もちろん長文はしますけど、あのところね、登録結核要件のね、登録の基準の1から6に該当したときね、これ、また見といてください。1から6ね。それから不正手段で登録を受けた。不正手段で取引費証拠を受けた。それから事務禁止処分を受けた。じゃね、で、状況が通りました。だから事務禁止受けたけど、そういうことをね、また繰り返してやってる。こういう場合ですね。それから事務禁止処分に違反した。事務禁止って言われてるのに、平気でね、事務やってると。こういう場合ですね。ですから、相上を該当した場合には、ね、必ずね、登録証拠になりますよ。で、赤を該当するとして登録を証拠される場合には、ね、罰則とか懲役はないんですね。ただ必ず登録は証拠されますので、注意してください。で、このように、証拠処分ができるのは、登録した知事のみですよ。他の知事はできないからね。はい。また取引費資格者が、そう、登録だけしてるね。資格者が次の、に該当する場合ね、登録証拠になりますね。あ、登録の結核要件、登録基準の1から6に該当したりね。これも押さえておいてください。それから、不正手段によって登録を受けた。それから、取引費としてすべて事務を行う。まあ、ですから、ね、取引費じゃないのに、単なる資格者なのに、事業事項の説明とかやっちゃったってことですね。で、上場が得意なものはそれを繰り返してると。これが登録証拠になりますからね。ですから、その辺をしっかり押さえてね。で、登録証拠処分ができるのは、その登録をね、要するに、取引や取引資格のね、登録した知事さんのみ。知事さんのみしかできないんですよ。登録証拠ね。だから、例えばこれがね、東京都知事だするでしょ。そうすると、東京都知事は左側向かってね、当該知事登録の取引ね、東京都知事のね、要するに、登録の取引費ね。当然東京都知事はこの人だけ。それから右側、当該登録の取引費資格者。ですから東京都知事登録なんですね、この人ね。で、そういう人に限って登録、あ、東京都知事はね、登録知事だからできるってことですね。だから、自分の縄張りの区域内で、ね、まあ、事務をやってる埼玉県知事のね、取引費資に対しては東京都知事は登録証拠できませんから。ね、だから、市処分とか、事務費処分と違うわけですよ、これね。これをまとめといて、頭の下に入れといてください。結構出してますからね。それから238ページ。監督処分の手続きね。まあそういう流れで、まあ処分権者が、ね、その物に対して通知、で、公示、ね、違反者に対して、処分の記述、場所ね、公示なんです。で、公開の聴聞を、まあ代理人でもいいんですけど、聴聞して、まあ監督処分を行う。で、広告がある。広告というのは大臣にあった官報、知事にあった広告。ね、で、他県業者の業務停止と免許取り消し処分の場合は、こういう広告があるということなんですけど、まあ、ちょっと読みましょうね。業者に対する監督処分、例えば、指示、業務停止処分ね、あるいは免許取り消し、取引に対する監督処分は、指示、準備し、登録処分。で、これを行う前には原則あらかじめ聴聞しなさいと。で、国交大臣また届け地は監督処分から聴聞を行うにあたってね、は、期日の1週間前までね、行政手続きの規定による通知を引かず、その聴聞の記述場所を、まあ、公示すると。そして、指示処分、業務停止処分、免許取り消し処分、それから取引等に対する監督処分については、行政手続き法のね、手続きの区分に関わらず、公開の聴聞の手続きなんですよ。これを押さえて、公開の聴聞手続きね。公開の聴聞というのは、釈明及び証拠の提出の機会を与えるために行われ、代理人が出頭してもいいんですよ。ね、それをまあ公開の聴聞ね。で、本人または代理人が正当な理由なく聴聞の記述に出頭するかつね、陳述書、証拠書類等、まあ、出さない場合内でおいてはね、改めてこれらの意見を述べさせることの機会はもう与えません。聴聞しません。ね、それではまあ、聴聞終結ということになりますね。それから先ほどの報告なんですが、国土交通大臣にあっては官報、知事に届け地にあった広告ね。で、ウェブサイトの、ね、掲載、その他の、適切な方法でも行うことができますから、今はね。で、広告が必要なのは、派遣業者の業務停止処分と免許取り消しだけなんですよ。で、それも注意してね。それもまとめてありますからね。239ページに。これも押さえておいてくださいね。それからあと、まあそうですね、239ページの真ん中、免許権者または知事への通知と、この123ね、これもまあ、取材は少ないけどね。まあ何か知事とか業務停止処分を行った場合ね、届け地っていうのは、伝えなくね、その旨を処分を受けた者が、国交大臣免許だったら、国交大臣ね、報告。その他の知事の場合はね、その都道府県知事に通知することになってるんですね。まあ、この辺も聞いてください。それから指導とになりますね。橋は、各自指導と、国土交通大臣また都道府県知事は、宅建取引業が適正に運営され、また健全に発展するように、宅建業者に対して指導、助言勧告、できますよ。で、指導とするのと指導と受けるのも関係ね。国土交通大臣は矢印、すべての宅建業者にできます。都道府県知事は、その都道府県内の区域で業務を行ってね、業者に対してはできますよ、とですね。はい、次のページ行きますね。宅建業者に対する、今度は報告聴取、立ち入り検査となります。はい、240ページで。はい、1は、広告聴取、立ち入り検査、国土交通大臣、都道府県知事は、宅建業の適正な運営を図るため、宅建業を営むのに広告を求め、またね、立ち入り検査を行うことができると。その会場との関係ね、国交大臣は、宅建業を営むすべての、都道府県知事は、その、受けないのね。で、まあ、宅建業を営むすべてのものに対して、ね、要するに、まあ、そういう、立ち入り検査等ができるということですね。それから、その下のね、10番押さえておいてくださいね。これも大事です。取引士に対する報告聴取、国土交通大臣は、すべての取引士に対して、都道府県知事は、その登録を受けている取引士、および、その都道府県の区域内で事務を行う取引士に対してですね、取引士の事務の適正な遂行をね、遂行を確保するため、必要と認めるときは、その事務に対して必要な報告をね、求めることができると、こういうふうにしてるんですね。で、あと、監督処分のまとめ、表がね、いくつかあります。下にね、これも、まあ、少し慣れたら見といてください。次、罰則ですね。202ページ。まずね、業者に対するの、派遣業者に対するのはほとんどですね、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または業者の営業ね、数字段による免許を受けたと、免許制で他人に営業させたとか、業務停止処分に違反して営業したとかね、無免許営業したもの、それから2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、両方のね、重要な事実の告知義務に違反した、まあ、ものですね、つまり業者に対してですよね、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または業者の変化、不当に降格の報酬を要求した、まあそういう業者ですね、2、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または業者の変化は、4つ、営業賞金の供託の届け出ない営業開始したとかね、事務所、新設の場合もないですが、それから2、5大広告の禁止に違反した、不当な履行中の禁止に違反した、手付け対応等による契約の、ね、禁止に違反した、そういう業者に対してね、できます。それから法、100万円以下の罰金、免許申請の虚偽を表示した、免許申請の時に虚偽の表示ね、虚偽をしたっていうかね、それから免許して他人に営業証示広告させた、それから専任の取引の設置要件を書いているとかね、それから報酬基準額を超える報酬を受領したとか、無免許で営業業者としてね、営業証示広告したとかね、こういう場合は100万円以下、それから50万円以下の罰金ね、これは、ね、業者名簿の変更の届けで、案内書の届けでね、虚偽の届けで、そういうことをしたもの ね、届け出しなかったとかね、あるいは37条証明の抗議義務に違反したとか、報酬額を掲示しなかった、従業員に従業者証明書を掲載させなかったとかね、標識の掲示をしなかったとか、秘密保持義務に違反したとかね、従業者名簿の備え付け義務に違反したとかね、記載不備とか、そういう業者に対してできますよ。その関係、次のページ、これも50万円だね、帳簿の備え付け義務違反とか、記載不備とかね、あるいは国土交通大臣知事に報告を求められた報告したとかね、国土交通大臨時、あるいは知事のね、立ち入り検査の拒否。ね、そういうの妨害したとかね。また、取引士が国土交通大臣知事から報告を求められたに報告しまった。これは取引士に対してね、50万円から罰金。それから、従業者が秘密保持義務に違反した場合、その、ね、場合、やはり従業者に、まあね、50万円。それから、あと、10万円から過料というのがありますね。これは罰金ではないですけど、一応、まあ、誤り治療みたいな過料。誤り治療、登録が終了された時、または取引士が効力を失った時に、はい、そこですね、取引士を返納しなかった。取引士ですね。それから、事務禁止処分を受けて、取引士を提出しなかった取引士。それから、重要事項説明の時に、取引士を提示しなかった取引士に対してはね、10万円からの過料があります。で、この1、取引士に対して、取引の関係者が、取引士の提示の請求に対して、提示義務に違反したとしても、これは罰則がないです。また、申告罪、上記秘密保持の義務に違反した罪のみはね、申告罪として、被害者のね、告訴がなければ告訴は提起されません。それから、これも出たことあります。両罰規定、法人等の従業者、取引等の使用人が、罰金業法違反を行った場合、その行為は罰動か、その法人等に対しての罰金刑が課されますよと。上記、ね、E の丸1、2、3とね、5の丸1の場合ですね。これはね、その法人たち1億円での罰金、歯の1、お金2の1から4、歩の丸1から4、手の1から10の場合は、まあ、先ほど勉強したね、過去の罰金に、を法人に課するということでね、両罰された両罰規定がありますね。はい、ここまではね、罰金業法の、4終わりですね。まあ、罰金業法はね、かなりあの、覚えることが多いので、細かく、的確に覚えてください。で、とにかくね、まあ、20問、出題されますので、とにかく18問ぐらいはね、必ず取れるように、ぜひ頑張ってください。合否を左右しますからね、ここね。はい。ここで、両方終わります。